Verizon.
Web security news.
Sharing insights into the current state.
From a global perspective.
Verizon.
Web security news.
ベライゾンジャパンの森マークです。
ちぐさです。ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。さあマークさん、今日はどんなお話ですか？
はい、今日は日々私たちの生活にも浸透してきているみんな大好きな AI です。
はい、昨今個人の生活から企業活動までいろんなシーンで活用されてますよね。私ももう毎日使ってるかもしれない。
素晴らしい。あの NHK のニュースでも AI による最新のニュースをお届けします、ね、やってますから ね。そういった意味では本当にうまく使えばとても便利なものだというふうに思いますが、やっぱりね、まだ信頼しきれないところもたくさんあります、はい、なので今回と次回にわたって今の問題点について、いくつか見ていこうかなというふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速まずはどんな問題が挙げられますか？
はい、Garbage in, garbage out というコンピューター業界で昔から使われている言葉なんですけど、1957年ぐらいにこの初めて Garbage in, garbage out という言葉が使われたんですけど、悪いものを入れれば悪いものが出てくる。例えばコンピューターのプログラムに悪い情報を入れると結果出てくるものは悪いものだと、ゴミしか出てこないよと。それがまさに今 AI の世界でも言われているものだと。で、こういった AI っていうのはみんなが質問して答えてくれるわけじゃないですか。で、その答えが悪意のある答えだとかどんどん入れていくことによって、ガーベージ、ゴミが入っていくことによって答えが全然質の悪いものになってくるっていうのが一つ大きな問題になってくると。で、ここで今まで AI の LLM、Large Language Model を作っているときに、たまにLinkedInとかそういった SNS でお医者さんを探しています。で、その何を探しているかというと、AI にきちっとした情報を教え込むために、例えば肺がんのレントゲンの写真を見て、どこに肺がんがあって、なぜそういった肺がんだというふうに、医者は思うのかということを AI に教え込むんですよ。何千枚の写真を見て、もちろん肺がんがないもの、肺がんのように見えるけど肺がんじゃないもの、実際に肺がんのもので、他の病気というものを医者がどんどん見ていって、で、そのデータを LLM の中に入れていくと。だからその医療系の人たちが肺がんの恐れがあるであろうというような情報を AI に見せることによって、あ、これは心配ありません。これはステージ2です。みたいなのを実際に AI が答えてくれるシステムもあったし、あと我々の中で一番多分身近なのが翻訳。やっぱり Google とかの翻訳がどんどん性能が良くなってきてると思うんですよ。今まではGoogle だと一つ一つの言葉だけを見てそれを翻訳してから、
直訳みたいな感じで変になっちゃうんですよね。
そう、何言ってんのっていうのが多かったじゃないですか、でも最近 Google トランスレートとか使ってもやっぱりデータの量が多くなってきている、またチェックしてくれる人が増えている。で、それ実際に翻訳者としてチェックしている人たちも増えてきているというところで、やっぱりいいデータが入っていけば入っていくほど回答も良くなってくる、というのがガーベージン、ガーベージアウトの、法則ではないかなというふうに考えています。
ガーベージインするときっていうのは、その大体意図的に何かこう悪いデータとか不完全なデータを悪い人たちが入れ込むんですか？それとももう意図としてなくて普通に使っている中でガーベージと思われるようなことを無意識にフィードしてしまうこともあるんですか？
どっちもありますよね。で、データファジングというのが実際にそのガーベージン、ガーベージアの攻撃というふうに言われています。で、それは意図的に悪い情報をどんどん入れていく。で、皆さんが使っている中で思いもよらず悪い情報を入れてしまうときは、やっぱり AI の中でも統計学みたいなのを使っているんだよ。みんながこういう風に言ってんのに、この答えだけが違うよねってなると、その情報は排除する、もしくは使わないっていうようなこともできますんで、無意識に悪い情報を入れてたとしても、1回2回であればそんなに問題はないと。どちらかというと、みんなで集まって、何百回も悪い情報をフィードしていくと、ファジング、もしくはガーベージン、ガーベージアウトになってしまうと。 というような感じですね、うん、
なるほど。続いては
データポイズニング。
データポイズニング、
これね、義語とガーベジンガーベジア義語って言われることもあるんですけど、うん、義語とね、
はい、って
こっちがどちらかというと意図的に行う悪いデータのどんどんどんどんフィードしていくと。で、学習データにそういった、有害な情報を仕込んでいくことによって、AI が誤った情報や偏った応答を生成するように誘導する攻撃手法の一つなんですけど、様々なところで制限をかけているんです。例えば、OpenAI の ChatGPT に関しても、やっぱり悪用されるような情報は排除していくと。で、そういった機能も持っていると。でも、ダークウェブに、ある LLM になるとそういった悪い情報だけを集めてくるようなものがあるんで、攻撃、そこだと攻撃ではなくて悪い情報を使っていこうじゃないかというような使い方も見えると。なので信頼性に欠けるデータっていうのをなるべく公開されているところでは排除したいということは、 OpenAI の ChatGPT や Grok その他の AI の、 LLM に関してはやはりある程度の情報の精査をしていく必要がある。でも逆にダークウェブに入っていくと LLM の中に武器の製造方法だとか麻薬の製造方法だとかそういったところも出てきてしまう。で、今まではデータをアクティブに探しに行く必要があったのが、ダークウェブの中での AI のモデルに話しかけるとそれを自動的に引っ張ってきてくれちゃうっていうのもあるんで、なのでデータポイズニングというのはあくまでも公開されているところで、 AI に対して悪いデータをフィードしながら偏った答えを出させることも考えられるんですけど、逆にディープダークウェブではそれが通常の使い方になってしまっているということもありますよね。
この AI に悪いデータをフィード与える人たちっていうのは、その目的はほとんどの方は何なんですか？愉快犯なんですか？
データポイズニングに関しては愉快犯もあるんですけど、例えば公開されているものに関してはバイアスを生み出そうとか、
政治的な
バイアスだとか、あとは
人種差別、
それだけじゃなくてやっぱり科学的なサイエンティフィックな部分でもバイアスっていうのを生んで、ある例えば論文に対してこれは絶対間違ってるとか、逆に間違った論文に対してこれは絶対合ってるみたいなのをフィードしていくことによって、ポイズニングしていくことによって、その論文に対して質問が AI にされた時に、素晴らしい論文があります、本来ならば素晴らしい論文ではないのにって出してくる、バイアスを生ませることも可能になってくるというか。
なるほど。今企業もね、それぞれ AI を使ったりしていますけれども、そういうことが起きてしまうと、その AI を使った何かプロダクトだったり何か記事をこう発表した企業側のレピュテーションも信憑性が
問われて
下がってしまうという。
そうですよね。なのでね、データとして AI がこれから例えば Google のサーチエンジンだとか Yahoo のサーチエンジンで、以前だったら自分で入れてたくさん結果が出てきてたのを、例えば AI になってくると、今でも Google のサーチすると Google が正だと思っている AI のジェミニがトップで答えてくれてる時があるじゃないですか、
はいはい、
何か会社の概要を教えてください、
うん、
でそれで Google のジェミニが拾ってきてくれて、この会社はこういうことをしています、うん、でその下に大体会社概要のリンクがあったりする、うん、そこが例えばデータポイズニング、ファジングによって会社にとってマイナスなイメージを生むようなデータも出てくる可能性がある、う
ん、あーなるほど。今のところ例えば先ほどダークウェブの話ありましたけれども、なんかもう武器の製造だったり麻薬の取引方法だったりというのを普通のダークウェブじゃないウェブで調べようとすると、もちろんそこには規制がかかってちゃんとブロックされたりするんですよね。
今はだいたいそうです。
うん、
でちょっと前に世間を騒がせた、中国の、うん、LLM に関してはクリアネットでもそういった武器の製造方法だとかが見れたというふうに報告されていますけど、今はちゃんとそれは閉じているということなんで、
規制がかかる、
ただね、そのディープシークの、中国のディープシーク、はい、ダークネットでも多分また LLM がそのまま使われている可能性があるんで、ちょっとね、行けばすぐ見つかるんじゃないかなと。でもう本当にチャット GPT のエンジンを使った、 OpenAI のエンジンを使ったLLM だとかがもうダークウェブで出ちゃってることも見られてますんで、
それはもう止められないんですかね。
止められないですね。
もう本当ダークウェブは本当に無法地帯というか、
無法地帯
なんですね。 まあ、なんかそこ取り締まらないと、なんかいくらクリアウェブの方をね規制かけて取り締まっても、うん、根本は解決しない感じがしますよね。
そうですね。でももともとはダークウェブも正しい使い方も実はあって、
うん、
今は例えばメディア規制をされている国々に外部のメディアを届けるためにダークウェブを使っているところもあるんで、全部を規制できないっていうのが。
そうか。ね、AI しかりダークウェブしかり使い方によって善にも悪にもなるというところですよね。だからみんな大好き AI って先ほどマークさんおっしゃってましたけれども、このやっぱ AI の話題っていうのはどこに行ってもホットトピックでね。
本当ですよ。
話が尽きないということで、次回も AI の今の問題点について、マークさんに伺っていきたいと思います。
Deepen your understanding of cyber topic. Horizon Web Security News。
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページをご覧ください。そして、オーディの番組ページからメッセージを送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてメッセージを送りください。さあ、今回4月に入って最初の配信でしたが、今年の DBIR の発表もマークさんそろそろでしょうか？
そうですね。もうちょっとしてからかなと思うんですけど、もしかしたら今年は少し早く出てくる可能性もあるということを言われているんで、今年も DBIR の情報をいち早く皆様にシェアできればなというふうに考えています。
はい、発表されましたら番組でもご紹介していきます。ということで、ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。